今、朗読された、聖書、これはクリスマスのことを学ぶ、あるいはクリスマスの季節に、読む、一番、代表的、あるいは典型的な非常に馴染みの深い情景を描いている、そういう箇所でありますね。イエス・キリストが誕生された後に、東の方から、これは遥か東方からですね、占星術の学者と呼ばれる人たちがイエスを拝むためにはるばる長い旅をして、そしてエルサレムをまず訪れた、こう記されているわけであります。この占星術の学者と言われるのは、昔から三人の博士、こういうふうに言われてきました。この情景、日曜学校のクリスマス劇の定番になっているようなですね、本当にクリスマスの美しさ、深さ、闇の中に輝く星の光、そういったものが私たちにも本当に温かく明るく伝わってくる、クリスマスの恵みをよく表す、そういう聖書の言葉であるというふうに思います。はるばる東の国からですね、おそらくは2000キロを超えるような長い旅を続けて、彼らはまずエルサレムに、そしてやがて自分たちの行くべき場所がエルサレムではなかったことが明らかになって、ベツレヘムにいる幼子イエスに会いに行くわけなんですね。この2000キロに及ぶ旅、学者と呼ばれているからにはもう相当人生の年齢経験も積んだはずの人々、その意味ではかなりの年齢に達していたかもしれないわけでありますね。そういう人々が自分たちの魂心に与えられた一つの目当て、一つの願い、一つの希望を持って旅を始め、困難な旅路を続け、ついに幼子のいるところまでたどり着いて、そして幼子イエスを拝んだわけです。何とかしてその生まれた幼子を拝みたい、礼拝したい、その一心でですね、危険を冒して人生の残りの力を傾けてこの旅を続けた、あるいはその旅路を完了したわけでありますね。今日はもう時間も限られております。一つの点だけを申し上げたいんですね。この学者たちが捧げ物をしたと記されておりますね。その一点であります。この三つの捧げ物、黄金、乳香、そして没薬、いずれもこれは非常に当時の社会、今日でもそうでしょう、値打ちの高いですね、価値ある捧げ物であったわけであります。この3つの捧げ物があったので、学者たちの数も3人であったろうと、こういうふうに考えられているわけですね。そのうちの没薬ということだけを今日お話をしたいと思うんですね。これは本当に不思議な贈り物であります。ここにその没薬というですね、これは液体状のものなんですが、ミルラという言語ではミルラと呼ばれる、これはイスラエルを旅したある宣教師が、もうそうですね、20年近くも前にお土産にくださった、もう他にも乳香という器があったりですね、こんなちっちゃな器なんですけど、まだ開けたことがありませんので、ほとんど後でどうぞこの香りをですね、没薬、これがどういうものであるかということを香りで確かめていただきたいなと思うんですね。ミルラという、これは薬品ですね。胃薬にも使われたというようなことも辞書を引くと書かれてありますが、いずれにしても痛み止めに使うということが日常にあったと。あるいは人が亡くなった時にその遺体を丁寧に処理する、あるいは腐敗を防いで、土葬する時代でありますから、その遺体をなるべく長持ちさせるために没薬というものが使われたと伝えられているわけなんですね。聖書では今日の箇所のほかに2回この言葉、 持つ訳というのが使われます。その一つはイエス様が十字架にかけられた時に人々はですね、十字架のイエスの痛みをですね和らげようとして、そして十字架上のイエスの口元に持つ薬を含ませた布を差し出したと書かれている。これが一つの箇所ですね。けれども差し出された持つ薬、この痛み止めをイエスはお受けにならなかった。つまり痛み止めを口にしないで十字架の苦しみ痛みを終わりまで忍び通された、そういう場面がもう一つの場面ですね。それからもう一度はイエスが十字架で亡くなり、そして墓に葬られました。その時にですね、ニコデモという、密かにイエス様の弟子になっていた身分の高い、あるいは富んでいた人に違いないニコデモという人物がイエス様の葬りのために大量のですね、こんなものではない何リットルもあるようなそういう持つ薬と、そこでは人工というものを混ぜたもの、別の香りを持ったんですね。そういうものを持って墓を訪れた、あるいはイエスを引き下ろし十字架から下ろしてイエス様にそのような持つ薬の処理をして差し上げた、こういう記事が、これはヨハネ福音書の第19章に記されているところですね。イエス様の遺体にこれを塗って丁寧に葬ったのであります。そういう品物がですね、今生まれたばかりの幼子イエスに捧げられたというわけですね。つまりはそのイエスという方は生まれた時から痛みと死をいわば約束された、そういう救い主であられたわけであります。自分を十字架に捧げる、そこで深いひどい痛みを味わうということをあらかじめ約束され定められた、そういう救い主メシアでいらっしゃったというわけですね。イエスという方の人生がこのようにして始まった。クリスマスというのはそういう不思議な味わいを、あるいは香りを持っていたということであります。つまりはイエス様の生涯というのは、これは私たち自身の人生の痛みや悲しみを和らげるための人生でありました。私に従って、私を信じて生きてごらん、イエスはそのように私たちを招いていらっしゃるわけでありますね。そしてイエスの死は私たちの痛みを引き受け、私たちの罪や過ちをみんな許してくださる、そのための身代わりの死であった。これが聖書全体の最も素晴らしい訪れメッセージでありますね。私はあなたの苦しみとそして嘆きを知っている、その苦しみと痛みを引き受けるために生まれてきた、どうか私を信じてあなた方も勇気を持って生きてもらいたい、そういう呼びかけがこのクリスマスには込められている、あるいはそれを象徴しているのがこの持つ薬という、捧げ物であったと思います。言い換えればイエスの誕生、クリスマスというのは私たちに対する神様の驚くばかりの愛、これを示しているわけですね。本当に生きるということは痛みと惨めさ、悲しみと突然の戸惑い、そういったものを避けることが誰にもできない、そして失望と不安を逃れて生きられる、そういう人もいないわけなんですね。みんなそれぞれに大小さまざまの傷を負って歩んでいます。しかしどうかそれぞれの皆さんの人生を諦めないでほしいと聖書は呼びかけています。生きていく意味、そして私たちを待ち受けている希望と喜び、それをどうか諦めないでほしい。そのイエス・キリストの誕生、クリスマスはそのことを私たちに呼びかけているわけです。 それではですね、この呼びかけを私たちは今日あるいは今年のクリスマスにどのように受け止めるのでしょうか。聖書を読み始めた頃、あるいはまだ教会に行ったことがない時代、信仰の道、キリスト教信仰というのはですね、なんだか私には縁が遠いと誰もがそう感じてきたわけでありますね。そうした中で、一人の方を今日は紹介をします。沢智恵さんという女性がいらっしゃいます。この沢さんのお父さんは沢正彦というですね、牧師さんでありまして、特にこの沢先生は韓国のキリスト教の歴史を誠に深く研究をされた、日本の先駆者として、優れた研究書を1冊2冊、それからかけがえのない翻訳書を1冊2冊残して、しかしわずか50歳で沢牧師はがんのために亡くなったのであります。この方の弟さんと私は親交がありまして、しばらく前にも沢正幸牧師がですね、なさったそのコロナ禍におけるキリスト教信仰のあり方、それを説いた3つの説教を、教会で本になさった、それを沢先生から送っていただいたばかりなんですけれども、それはともかくとして、沢正彦先生、50歳でがんで亡くなった、誠にすざましい闘病をなさった、その闘病記もですね、我弱き時にという闘病記が宝物のような、手記が残されているのでありますが、その残された娘さんが智恵さんなんですね。彼女はなかなか素直にお父さんの信仰というものを引き継ぐことができませんでした。あるいは教会、生まれた時から教会にもちろん親に連れられて牧師の子ですから行くわけですが、でもなんとなく馴染めない感じを持っていられたわけなんですね。でお母さんは韓国人の方です。キムヨンというですね、これも誠に優れた信仰を持った女性でありまして、夫を支え、そして夫を見送った後は自らが牧師をなさっていらっしゃる、そういう牧師である夫婦の中に生まれた娘さんで、そうであってもですね、信仰に生きる、あるいは教会に親しむということは決して当たり前のことではないということが彼女の証から繰り返し伝えられてきました。この沢先生がお父さんが亡くなられる前に、智恵さんが18歳の誕生日を迎えた時に、その娘に宛ててですね、遺言のような手紙を、言葉を病床から書いていらっしゃいます。その中にこういう文章があるんですね。教会から離れないでほしい。教会を離れて失うものは、離れてすっきりするのに比べてあまりにも惜しいものだ。わかりましょうか。もう一度。教会から離れないでほしい。教会を離れて失うものは、離れてすっきりするのに比べてあまりにも惜しい。つまり18歳の娘が教会から離れるかもしれない、離れてすっきりしたいと思っているかもしれない。病床の沢先生はそんな予感と、あるいは不安を抱いていらっしゃったかもしれないと思うんですね。沢智恵さんは今はキリスト者として、また二児の母として、そして福音歌手、 CD も何枚も出ています。福音歌手として、奉仕をし、教会生活を続けていらっしゃいます。で、何年か前の信徒の友のですね、クリスマス号に、お父さんを見送ってからのご自分の心の様子、20年に及ぶ心境の変化というものを、信徒の友に証しの言葉をお書きになりました。その牧師の子供としてですね、自分は教会に対して何か高い理想を持っていた。そしてその理想にぴったり合うような教会がないということに失望することも多かったと、率直に振り返っていらっしゃいます。 そしていわば不安を抱えたまま、いやむしろ不満を抱いたまま教会に連なっていた、そういう時期も確かに私はあった。そういう気持ちを時には周りにぶつけてですね、空回りをしているようなこともあったと記していらっしゃる。これ私たちにも覚えがあるんですね。空回りをしてしまう。しかし結婚なさって二人のお子さんと一緒に教会に通うようになってですね、まあ、改めて教会という存在の豊かさ、ありがたみ、そういう言葉を使っていました。ありがたみが分かるように今はなっていると。教会に行けば親子ともどもたくさんの人々から気持ちを寄せてもらえる、声をかけてもらえる、愛情を注いでもらって子どもたちは幸せです。子どもだけでなく、時には子育てに悩み疲れている私を先輩のママたちが大丈夫よと優しく励ましてくださいます。まさに教会は子育て支援センターです。このようにして澤智恵さんは、まあ、お父さんの遺言のような言葉を改めて本当だと10年20年の人生を傾けてそれを実感していらっしゃる。教会から離れないでほしい。教会を離れて失うものは離れてすっきりするのに比べてあまりにも惜しいものだ。今はその意味が少し分かってきたように思うと智恵さんは書いていらっしゃるんですね。そして信徒の友のその手記の最後にこう締めくくっておられます。礼拝を共にする群れとして今年も教会で愛する家族と共に心からイエス様の誕生を祝い賛美し伝え広めたいですという言葉ですね。この智恵さんは教会という言葉に鍵括弧をつけて、失礼、家族という言葉にですね鍵括弧をつけて、いらっしゃいます。今年も教会で愛する家族と共にというところに鍵括弧をつけて、つまり肉親の家族を超えてですね、教会という集い、教会というこの群れ、その全体を彼女は家族と呼んでいるわけですね。私たちこの春日井教会が祈り求めているのも同じことです。拡大された家族、つまりイエスの愛によって神様の愛によって大きく深くされた、そういう信仰の家族を作りたい、そう願っているわけであります。そうしますと幼子イエスに何を捧げよう、この答えはもうおのずと明らかでありますね。つまり教会に集うということをもう一度確かな人生の道として選び取ろうという呼びかけですね。イエス様の誕生から十字架への道、そして葬りがあり復活があった、永遠の命が今や約束されている、その非常に不思議な歩みによって教会は誕生しました。生まれた時からですね、この没薬という捧げ物で迎えられたイエスというお方です。こんな幼子は他には誰一人いません。十字架の上では痛みを和らげるこのお薬を断って全ての痛みを引き受けてくださったイエス・キリスト、そこに神の愛があり、そこにキリストの決意があります。それほどの愛、それほどの決意を持って私たちをイエスは愛してくださる、それがクリスマスという出来事ですね。この愛の結晶がまた教会でもあるわけです。教会は神の愛、キリストの献身の結晶である。澤智恵さんがおっしゃるように、理想の教会というものは地上にはありません。おそらく春日井教会も理想の教会ではないんだと思いますね。しかし教会でしか学ぶことのできない恵みがあります。教会でしか見つけることのできない真実が必ずある。つまり 独り子を与えるほどの神の愛であります。その神の愛によって結ばれた新しい家族がここにあるわけなんですね。教会というこの家族も決して理想の家族ではありませんけれども、ここではですね、幼子も高齢者も学生たちも働き盛りの人々も、そして女性も男性もですね、等しく神の恵みによって守られている、イエス様のいたわりによって励まされて歩んでおります。いわば教会は澤さんのおっしゃるように子育て支援センターであります。高齢者支援センターでもあるでしょう。勤労者支援センターでもある。疲れた人々、傷ついた人々に寄り添って共に生きる、そういう命の共同体がここに誕生しているわけですね。幼子イエスに私たちが捧げる最大の感謝、それは共に集い、共に祈りながら、お互いの弱さを受け入れ、かばい合ってですね、地上の旅路の終わりまでこの道を一緒に進んでいく。これがクリスマスに今日呼びかけられているイエス様からの招きであると信じます。お祈りをします。私たちを救い、命の道を歩ませるために、神様あなたは一人子イエス・キリストを世にお与えになりました。このイエスに最初に届けられた贈り物が持つ役である。この不思議な出来事、この不思議な神様からの問いかけ、それが一体何を意味しているかをこの朝わずかばかりご一緒に考えました。本当に苦しみのために、痛みをしのぐために、主イエスはこの地上にいらっしゃり、私たちの不安や痛みを、あるいは私たちの傷を癒して、それを担うために地上の生涯を終わりまで歩み抜かれ、やがて十字架におかかりになりました。このイエス・キリストの道、この愛の道をどうか私たちが信じることができるように、そして十字架と復活によって誕生した地上のイエス様の教会、これを本当に自分の居場所としてもう一度選び直すことができるように、このクリスマスの季節をあなたが用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。